恐れるな、恐れるなと。26節、28節、そして31節と3度繰り返して恐れるなと言われる主イエスキリストの言葉をこの礼拝に与えられた神の言葉として聞きました。もしかすると聖書の中で一番たくさん語られる神の言葉はこの恐れるなというメッセージなのではないかと思います。まあこういうことはどうやって統計を取ればいいのかよくわからないようなところがありますから、はっきりしたことは言えませんけれども、しかしもしかしたら神が私どもに一番語りたい、一番伝えたいことの少なくともその一つは恐れるなということであったに違いないと、そう私は思うのであります。その言葉をここでも主イエスは3度繰り返してお語りになるのです。先月私どもはクリスマスを祝いました。主イエスがベツレヘムの片隅にお生まれになった時に、ちょうどその時羊飼いたちが野宿をしながら徹夜で羊の番をしていたという時に、突然大きな光が羊飼いたちを取り囲み、そこに天使が近づいて告げた言葉の第一声もまた恐れるなでありました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びをあなたに告げると。先月のクリスマスの祝いの日、教会学校の礼拝で上野牧師がその物語を説きながら、もう怖くないという、確かそういう説教の題でお話をなさいました。もう怖くないよと子どもたちにそのように語りかけるような説教を聞いた後で、私の隣に座っておりました方がふっと疑問に思われたんでしょう。川崎先生、恐れるなって、しかし羊飼いたちは何を恐れるなって言われたんでしょうね。言われてみるとなんだかちょっとよくわからないと。念のため申しますけど、上野先生の説教は明確なメッセージだったんですよ。それは断った上で、しかし羊飼いたちが一体その時何を怖がっていたのかって言われると、なんだかそれはちょっとよくわからないと。私もとっさにそんなことを聞かれて芳しい答えをすることができなかったわけですが、しかしその後ゆっくりそのことについて考えながら、もしかしたら神が御子イエスをこの世界にお送りになった、その神の思いというのは恐れるなという一言に集中するようなところがあるのではないか、そう思うようになりました。そういえばクリスマスの前に主の母となりましたマリアのところに天使が来た時にも、あるいはその婚約者であったヨセフのところに天使が訪れた時にも、その第一声は恐れるなという言葉でありました。恐れるな、恐れるのはやめなさい、それをここでは大人になった主イエスが重ねてお語りになるのです。体は殺しても魂を殺すことのできない者ども恐れるな、むしろ体も魂も地獄で殺すことのできるお方を恐れなさい。二羽のスズメは一夜サリオンで売られているではないか、だがしかしその一羽さえあなたの父のお許しがなければ決して地に落ちることはない、 あなたの髪の毛の一筋さえも父のお許しがなければ地に落ちることはないのだと。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っていると、そう言われるのであります。恐れるな、恐れるなと。おそらくこのような言葉は私のようなものがくどくど説明を加えるようなものではないと思います。じっと静かにこの御言葉の前に立つべきであります。もう怖くないよと。どんなに深い愛を込めて主が私どもに語ってくださることか、その主の愛の前に静かに立つべきであります。ただしかし、そこで一つ私どもが気づいていなければならないことがあると思います。恐れるなと、そのような思いを持って神が御子をこの世界にお使わしになった、そのような決断をせざるを得なかった。クリスマスというのは一方ではもちろん大変嬉しいことであるに違いありませんが、しかし裏を返せば、もしも御子がお生まれになってくださらなければどうしようもないこの世界の現実があったということであります。神がクリスマスの前夜にこの世界をじっとご覧になって、これはもうどうしようもない、我が子イエスの命をもってするほか救いようがない、そのように神が決断せざるを得なかった、その神の思いというのが恐れるなという一言に集中するのであるとするならば、それは一体何を意味するのでしょうか。改めて考えてみますと、というよりも正直に申しますならば、説教の準備をしながら私自身が改めて考えさせられてしまったわけですけれども、恐れるなと言われながら、しかし一体自分が何を一番怖がっているのかということについて、私どもは滅多なことでは人に言わないと思います。本当に一番怖いことについてはなかなか人に言わないものだと思います。親が怖いと、そのぐらいだったら言いやすいかもしれません。子供が怖いと、本当にそう思っている親はなかなかそのことを言えないものです。妻が怖い、姑が怖い、嫁が怖い、いやあの人本当に怖いのよなんて冗談で言ってる間は本当に怖がってはいないものです。本当に怖かったらむやみに人に言うわけにはいきません。だからこそ恐怖というのは私どもの心を深く損なってしまうのだと思うのです。そういう私どもの心を神は本当に心配してくださったし、主イエスもまた心から同情してくださったからこそ、主はわざわざ私どものそばに来てこのように語りかけてくださるのです。しかしそれにしても主イエスの言葉はなかなか激しいものがあると思います。例えば28節であります。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと。彼らを恐れるな。その理由はなぜかというと、彼らができることといえばせいぜいあなたの体を殺すことができる、せいぜいその程度のことだと。しかしこれは 本来人間には口にすることの許されない言葉だと思います。ちょっと想像してくださってみればいいんです。本当に怯えている人を前にして、で私のようなものがまあまあそんなに怖がりなさんな、あなたの体が殺されるだけですよと、そんなこと言ったって誰も本気で聞きゃしないでしょう、じゃあお前が殺されてみろと反論されるだけだと思うのです。随分昔の説教でもお話ししたことがあるんですけれども、このマタイによる福音書の言葉を読みますと、よく思い起こすちょっとした出来事があるのです。もう最近はそういうことはなくなりましたけれども、東日本大震災が起こりました後に、しばしばよく知らない人、全然知らない人から教会に電話がかかってくるということが時々ありました。でもちろんいろんな内容の電話があるわけですけれども、非常に陳腐なまとめ方をすると、神が生きておられるのであればなぜこんなことが起こるかと説明してほしいと、例えばそういうことであります。そしておそらくそういう電話をしてくださる方たちというのは、本当は心の底では本当の説明を聞きたかったのだと思います。説明をしてくださる方があるならば説明をしてほしい、そういう電話をしてくださった方の中に、このマタイによる福音書の言葉をわざわざ読み上げてくださった方がありました。いいですか牧師さん、聖書にはこういうことが書いてあるんですよと私にわざわざ教えてくださいました。2羽のスズメが1夜サリオンで売られているではないか、だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはないと、いいですか聖書にはこう書いてあるんですよ、それなのにおかしいじゃないですか、なぜあんなことが起こりますか。でその方がはっきりそういう言葉でおっしゃったわけではありませんけれども、神様には説明をする責任があるはずだと、もっとその人の心を好意的に汲み取るならば、もし本当に説明の責任を取ってくださる方があるならば、私はその人の言葉を聞きたいということでもあったのだと思います。けれどもそこで私のようなものが例えば28節を引用して、体を殺しても魂を殺すことができないものどもを恐れるなと、いや津波が起こったって原発事故が起こったって大したことないですよ、体が死ぬだけですよと、そんなこと言ったって納得する人は一人もいないでしょう。そもそも神が私どもの体を軽んじられたことは一度もないんです。主イエスキリストの父なる神は私どもの体を重んじてくださるお方です。だからこそあなた方の髪の毛の一本までも数えられていると、こういうのであります。髪の毛一筋に至るまでこの私の命について責任を持っていてくださる方がおられる、それがあなたの命の作り主です。私どもの命の責任者であります。そのお方の言葉を聞くのです。恐れるなと、恐れるなと、あなたの命については私が責任を持つんだと。ここに体と魂という言葉が出てきます。体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと。しばらく前の礼拝で新しい聖書の翻訳が準備中でそろそろ刊行される予定だというお話をいたしました。 私どもが現在用いている新共同訳と呼ばれる聖書が刊行されて、いつの間にか31年も経ちました。それに変わると言ってもよいと思いますけれども、具体的にこの教会で変える時期を定めているわけではないので、それは念のため申し上げておきますが、とにかく新しい聖書の翻訳が聖書教会共同訳と、ちょっと名前が長くて言いにくいんですけれども、とにかくそういう名前で聖書教会共同訳という名称で準備中です。今年中には刊行されるそうです。ちょっと余談ですけれども、最近その新しい翻訳についてどういう特徴があるかということをまとめた20ページぐらいの小さなパンフレットが発行されました。もう少したくさん取り寄せて皆さんにも読んでいただいて良いものだと思います。それで横にそれましたけれども、この第10章28節新しい翻訳ではこのように訳されました。体を殺しても命を殺すことができない者どもを恐れることはない。体を殺しても命を殺すことができない者を恐れるなと。つまり新共同訳が魂と訳した言葉を新しい翻訳では命と訳しました。その方が語学的にも正確であるというだけでなく、おそらくそちらの方が神の思いをより正しく受け止めることができるのではないかと私は思います。あなたの命をお作りになったのは神だと。そしてもしそうであるとするならば、そのあなたの命そのものに指一本でも触れることができるのも神以外にない。本当に恐るべき方もこの方以外にない。その事実を受け止めた人間は、体しか殺すことができない人間に対する態度も変わるはずだということであります。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなと。単純に言えば人間を恐れるなということであります。26節ではそのように言われます。人々を恐れるなと。しかし考えてみると、よく考えてみると、これはそれこそ恐ろしいほどに私どもの生活の実情を鋭く言い当てた言葉であると思います。違うでしょうか。私どもはいろんなものを怖がっているようですけれども、結局私どもが一番何を怖がっているかっていうと、人間を怖がっているんです。そしてそれはなぜかというと、人間は体を殺すことができるからです。その人間を恐れるのをやめろと言われた主イエスの言葉には、考えてみますと、というよりも考えることができないほどの重い悲しみが詰まっていると思います。人間は体を殺すものだ、その人間を恐れるなって言うんです。そして主イエスご自身、人間たちの手によってその体を殺されたのであります。主イエスの体を十字架につけたのは他でもない人間であったのです。けれどもここではそのお方が悲しみを込めて言われるのです。人間を恐れるな。繰り返しますが、本当に悲しいことではないでしょうか。神が人間をお作りになったとき、その命をお作りになったときに、互いに怖がるために人間をお作りになったはずは 絶対にないのであります。神がクリスマスの前夜にこの世界を改めてご覧になって、この世界はもう一度最初から何とかしないとどうしようもないと、そしてその神の御旨に従って主イエスがお生まれになった時に、天使があちらこちらを訪ねて恐れるな、恐れるなと告げたということにはやはり深い意味があると考えざるを得ないのです。人間が本当に人間として聞かなければならない神からの言葉がこの恐れるなということであったのです。そのような言葉をどうしてもあなたにも、あなたにも私は告げたいのだという神の思いの前に、今静かに立つべきだと思うのであります。私どもの教会は昨年の秋に伝道開始100年という刻みの時を迎えました。それは同時にルターの改革から数えて500年という記念の時ともなりました。ルターという人は最初からそのような大きな改革をしようと意気込んだわけではなかったようです。最初はただ神学者たちの間で神学的な議論をしたいと、そういう思いで一つの提起をしたところで、しかしそれが社会全体を巻き込むような、世界の歴史を変えるようなうねりを呼び起こしました。それはルターの最初の思いにはなかったことであったのです。けれどもついにルターはヴォルムスというところで行われた帝国議会に召喚されて、お前の言っていることは間違っているから撤回しろと強要されて、嫌だと言ったためにローマ教会から追放されたということは大変有名な話であります。ところで私は最近このヴォルムスの帝国議会についてちょっとした豆知識を得ました。きっかけは意外なことですけれども、この教会のある方が、まあ、ちょっと変な話をして恐縮ですけれども、手作りのビールを私にプレゼントしてくださったんですね。そのビール瓶のラベルにルターの肖像画が印刷されていて、宗教改革500年記念醸造と書いてある。でそのラベルに小さな字で書いてあったことがこういうことで、帝国議会に呼ばれたルターは景気づけのためにアインベックと呼ばれるビールを1リットル一気に飲み干してから、偉い人が立ち並ぶその議会に出て行ったというのです。へえと思いながら、なんだかその豆知識は私の心をじわじわと慰めてくれました。ルターも怖かったんだ、人間が怖かったんだ、そんなルターがアインベックと呼ばれるビールはアルコール度数も少し高めだそうですが、1リットル特大のジョッキを空にしてから、けれどもそのようにしてルターという信仰の先輩が語るべきことを語ってくれたからこそ、500年の時を経て今この教会も立っているのだと、そのことを改めて感謝いたしました。でこの説教の後に、このルターが作詞作曲をいたしました賛美歌267番を歌います。最後のところに 我が命も我が宝もトラバトリネットあります。ただルターがもともとドイツ語で書きました原詩にはもう少し長い文章がありまして、まず我が体もと言います。つまり本当は体の方が良かったかもしれない。マタイによる福音書第10章で主イエスが体を殺す者を恐れるなと言われたことを反映しているのかもしれません。我が体も取るなら取りなさい。しかも続けて私の財産も名誉も子供も妻も取るなら取りなさい。随分勇ましい賛美歌です。勇ましすぎてちょっとひるんでしまうかもしれませんけれども、そんな歌を作ったルターが、けれども本当はお酒の力を借りなければ言いたいことも言えないほどに怖かったのだということは、もちろん私はここでだから怖がってもいいんだとか、まして焼け酒を勧めるような説教をするつもりは毛頭ないんです。けれどもまた恐れることは罪だとか、信仰の英雄になれとか、そんなことを説教するつもりも毛頭ないんです。ビールの力を借りたくなったほどに弱かったルターを励まし支えてくださったのは、本当はビールがルターを支えたんじゃない、神がルターを支えてくださったのです。主イエスが慰めてくださったのです。恐れるな恐れるなと27節に、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさいと、耳打ちされたことを槍の上で言い広めなさいとあります。主イエスがルターの耳元でも耳打ちしてくださったのではないでしょうか。恐れるな、2羽のスズメが一夜サリオンで売られているではないか、けれどもその1羽さえ神に忘れられてはいない、だから恐れるな、恐れずに私が耳打ちしたことを語りなさい。今日の説教の題を恐れから解き放たれた者の言葉といたしました。これは私がそれなりの思いを込めてつけた題です。恐れから解き放たれた者はそれゆえに語るべき言葉を語るのです。もともとこのマタイによる福音書第10章というのが主イエスに使わされた弟子たちのために語られた言葉であったのです。恐れから解き放たれた者の言葉と、例えばそのような説教の題が1週間この教会堂の前に張り出されました。道行く人がそれを見て一体なんだこりゃと思ってくださればもう閉めたものです。一体なんだろうこれは。で、日曜日になるといろんな人たちが次々とこの建物の中に入っていく。あの人たちは恐れから解き放たれてるのかなと、それにしちゃどうってことない人たちだなと。けれどもそのようなところで本当にあなた怖いものないんですかなんて聞かれたら我々だって困ってしまうと思います。けれども困ってしまうような私どものために耳元で語りかけてくださるお方が生きておられる、それが大事です。2羽のスズメが一夜サリオンで売られているではないか、なんで主イエスはスズメなんていうものを持ち出してこられたんでしょうか。たまたま目の前でスズミ売りが歩いてたんでしょうか。一番弱い存在です。一番小さい存在です。 ルターもそうだったんです。信仰の英雄などではありません。だがしかしそのスズメの一羽さえ、父なる神のお許しがなければ決して地に落ちることはない、そのようなスズメのような存在が皆さんのことです。その皆さんの存在が神の愛の証となるのです。先週の日曜日、皆さんの中にも深い心の痛みを持ってお聞きになったかもしれないニュースは、中国の教会に関することです。中国当局が教会堂を破壊したというニュースが報じられました。その理由はその建築が違法であったからだと報じられたと思います。しかし一体どう違法なのかということについては、なんだかよく分からなかった方も多かったと思います。で、先週そのようなニュースが報じられたからということとは全く関係がないのですけれども、先週私はたまたまそのような中国の教会のために献身しておられる方の話を聞く機会を与えられました。それこそ普通のしかも大変小柄なご婦人が一人で私の部屋をわざわざ訪ねてくださって、中国の教会のことについていろいろと教えてくださいました。例えば先週報じられた違法建築の教会堂の破壊っていうのは、何が違法かというと、十字架が教会堂の上についていてはいけないそうです。十字架はきちんと地面から直接立っていなければならないという決まりがあるそうです。まあ、とにかくそういう無茶苦茶な理由をつけて教会堂を破壊するということは、しかしその方から教えていただいたことですけれども、2013年頃からあちこちで起こっていることだといいます。あまり長い話をするいとまはありませんけれども、今私どもがキリスト者として真剣に祈るべき事柄の一つがここにあることは確かだと思います。本当は私どもにとっても人事ではないのであります。この鎌倉雪の下教会という教会は1941年の末に新しい教会堂を買い求めました。それから3年半を経て国家権力によってこれを取り壊すことを命じられました。その教会堂を取り壊した、その取り壊し作業が完了したのが1945年の7月31日であります。戦争が終わる15日前であります。私どもはそういう経験をしているのであります。しかし一体なぜそんなことをするんだろうか。一つ明らかなことは、中国の権力者たちが一番恐れているということです。キリスト教会を恐れている。しかし人間という生き物が恐れに取りつかれたときに一体どういうことをするのかということは、クリスマスのときにヘロデという王が何をしたのかということを思い出すまでもない。神が最初からご存知であったことです。けれども先週あったそのご婦人が私に正直に教えてくださったことは、そのような中国の教会で厳しい戦いを強いられている人たち、特に牧師たち、やっぱり普通の人だと。すでに3度投獄されたことがあるという牧師の写真を見せてくださって、けれどもこの先生も普通の人ですよ。投獄された時はやっぱり怖いものは怖い、怖くて仕方がない。 けれども例えばその牧師のためにも主イエスがこのように語りかけてくださったのだと思います。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい、耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。あなたが語るんだ、神に愛されているあなたが語るのだ。何を語るんでしょうか。32節以下にこのような言葉が続きます。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという。これも私どもがある意味で厳しい思いで聞かざるを得ない言葉だと思います。私を知らないというものは、この言葉は福音書の中でほとんど一人の人について用いられます。主イエスの一番弟子のペトロが三度繰り返して主イエスのことを知らないと言いました。弟子たちは、ペトロをはじめとするこの弟子たちは、この主イエスの言葉を後に教会の仲間たちに伝えながら、どんなに深く恥じ入ったことかと思います。しかもその弟子たちの思いは私どもにもよくわかるのです。心の中では信じているんです。けれどもそこに恐れが忍び込むのです。しかし私は思うのです。弟子たちはなおそれに勝る深い感謝を持って32節の主の言葉を伝えたと思うのです。人々の前で自分を私の仲間だと言い表す者は、私も天の父の前でそうだ、この人は私の仲間だときちんと言い表そうと。私は主イエスの仲間ですと。我々が一人でそういうだけではありません。主イエスご自身もまた父なる神の御前ではっきりと証言してくださる。そうです、この人は私の仲間です、間違いありません。その喜びの事実をあなたも人々の前で言いなさい。そのことについてすでに27節でこう言われていたのです。暗闇であなた方に言うことを、あなた方は明るみで言いなさい。私があなたに耳打ちすることをみんなに言いなさい。すぐに恐れてしまう私どもです。だからこそ主が耳元で耳打ちしてくださるのではないでしょうか。私はあなたの仲間だよ、恐れるな。庭のスズメが一夜サリオンで売られているではないか。だがその一羽さえ神に忘れられてはいない。その喜びの事実をあなたは明るみで告げなさい。今年中に刊行されるという新しい聖書の翻訳で27節がこのように訳されるそうです。私があなた方に暗闇で言うことを光の中で語りなさい。私があなた方に暗闇で言うことを光の中で語りなさい。私はこの言葉を読んだときに、それこそぐいっと光の中に引き出されたような思いがいたしました。 恐れに取りつかれて、それこそ背中まで曲がってしまいそうなところで、主イエスが耳元で語りかけてくださるのです。あなたは私の仲間ではないか、恐れるな。光の中でその事実を告げなさい。その事実を告げる私どもの存在そのものが光となると、そのような望みさえ読み取ることが許されるのではないかと私は思います。どうか皆さん一人一人の生活の姿が、その語る言葉が、その隅々に至るまで恐れから解き放たれたものの輝きを帯びるように、主が導いてくださいますようにお祈りをいたします。恐れるな、恐れるなと今もあなたが私どもに親しく語りかけてくださいます。人には隠していても、あなたは私どもの恐れをよくご存知です。どうか憐れみ、そこから解き放ってください。大きな顔をしていても、本当は一羽のスズメにも例えられるような臆病な存在なのです。けれどもその一羽さえ、あなたの許しがなければ地に落ちることはありません。その恵みの事実を鮮やかに明かしする新しい言葉を、どうか私どもに与えてください。この教会を新しくしてください。全世界の教会をあなたが顧みてください。語るべき言葉を語ることができるように、今も主が耳元で語りかけていてくださることを忘れることがありませんように、主の御名によって祈り願います。アーメン。